皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス AG です。2026年5月18日付のマス .AG カテゴリから注目の論文9本をお届けします。1本目はトニー・シャスカさんとモハマド・レザシア・ダットさんによるザ・トロピカル・モズリ・スペース・オブ・デグリー・スリー・ラショナル・マップス、ジスーさんのトロピカル・ユーリシャ像のトロピカル・モジュライ空間です。この論文では複素数などの代数的な構造を折れ線関数のような組み合わせ論的な構造に置き換えたジスーさんのトロピカル・ユーリシャ像のモジュライ空間を構築しています。具体的には写像を傾きの数列と折れ曲がり点の位置で表現し、全部で10種類の組み合わせ的な型に分類しました。この分類において折れ曲がり点が衝突するなどの対価ケースまで丁寧に網羅している点が非常に緻密で感心します。モジュライ空間は多面体複体として構成されており、隣り合う折れ曲がり点の間隔によってパラメータ化されています。さらにこのモデルはトロピカルフルビッツ理論とも結びついており、期待されるフルビッツ数である Q を正しく導き出しています。また面白いのがニューラルネットワークとの関係です。これらの写像は4つの活性化式位置を持つ RELU ネットワークと一致します。つまりこの数学的なモジュライ空間が重みの値に依存しない関数の形状としての同値類を扱うパラメータ空間になるというわけです。代数幾何学的な視点からディープラーニングの構造を捉え直そうとする非常にエキサイティングなアプローチですね。2本目は友谷中谷さんによる A カテゴリーオブグラデッドマトリックスファクトリゼーションズオブアディフォームドポリノミアルアソシエーテッドトゥザ A タイプシンギュラリティ、 A 型特異点に関連する変形多項式の次数付き行列分解の件です。この論文ではホモロジカルミラー対称性という壮大なテーマを背景に、 A 型特異点の変形多項式から作られる次数付き行列分解の三角形について研究しています。もともとこの変形後の関数は重み付き同時関数という便利な性質を持っていません。そこで著者は形式的な変数を導入することで無理やりこの性質を持たせるという非常に巧妙なアプローチをとっています。驚くべきは汎用的なパラメータの下で完全強し例外形を構成することに成功した点です。これによりこの件が整列関数を持つことが証明されました。特に面白いのがランク1の行列分解の構造は変形前と似ているのに、より高いランクになると翻訳やマッピングコーンを通じて無限に多くの不可解な次数付き行列分解が現れるという点です。このあたりの振る舞いは数学的なダイナミズムが感じられて非常に刺激的ですね。クネラーの周期性を活用して解析を簡略化しつつ、ゴレンシュタイン局所間が次数付き孤立特異点となる条件を明確にした点も大きな成果と言えるでしょう。3本目はボハンファンさん、ユゼさんさん、ペンジョーさんによるホーモロジカルミラーシンメトリー4コニックバンドル円錐速のホモロジカルミラー対称性です。この論文では円錐速におけるホモロジカルミラー対称性を探求しています。具体的にはローランタ公式に関連するホリバファミラーという A 側と、滑らかな反正純因子を除いたトーリックカラビアウタ様体という B 側の関係に注目しています。面白いのがシンプレクティック幾何学の複雑さを避けるために標準的な風化野圏ではなく、スケルトン状のラップされたマイクロローカル総研という手法を使っている点です。これにより技術的な困難をうまく乗り越えていますね。結果としてマイクロローカル圏的なバージョンのシーズミラーを証明し、 A 側のスケルトンの圏と B 側の連接層の同来圏が同値であることを導き出しました。さらに構成可能層の特性サイクルという概念を拡張し、ベース上の連接層に対応するミラーサイクルの記述方法も導入しています。 特に射影直線の場合に構造層のミラーサイクルが球面と同焦になることや三次元多様体において細野の予想と一致することを示しており、非常に説得力のある内容になっています。4本目はジン・ウェールさんとフア・ジョンケさんとジアン・シュンフさんによるエクスポネンシャルコンセントレーション・フォー・コンタム・ペリウッド・ビア・ミラー・シンメトリー、ミラー対称性を介した量子周期の指数関数的集中です。この論文では波の多様体の量子周期というべき球数について、その項が特定の値の周りに集中して分布する指数関数的集中という性質を研究しています。もともとはガンマ予想という量子微分方程式と構造層を結びつける難しい問題の検証をシンプルにしたいという動機から始まっています。これまでこの計算には非常に煩雑な過程が必要でしたが、著者たちはより明快な条件を提案することで証明への道を切り開きました。具体的にはまずべき球数の一般的な性質を整理し、次に局所中心極限定理などを駆使して修正された長期化球数がこの集中性質を持つことを示しています。特に適切なランダウ・ギンズブルグ模型を持つ波の多様体であれば、量子周期の項がコニフォールド値の近くに指数関数的に集中することが証明されました。これはトーリック波の多様体や3次元の波の多様体など多くの重要なケースに適用できるため、数え上げ幾何学とミラー対称性の橋渡しをする非常に強力な結果だと思います。5本目はマス NT からのクロス投稿でペーター・ミュラーさんによるエクスプリシトリー・コンビング・ヘッジホックス・オーバー・フィールズ・オブ・スタフェ4シュトゥーベ4の体におけるハリネズミの明示的な串書きです。この論文は代数的な単位球の座標間においてある特別な行列が存在するかという問題に取り組んでいます。具体的には1行き目が変数 XYZ で構成され、行列式が0でない定数になるような行列を探すというものです。こうした行列が見つかれば、それは代数的な球面上にどこでも消えないベクトル場が存在することを意味します。現実の世界、つまり実数体では有名な気球定理によってそんなことは不可能だと分かっていますが、 P 進数体のような別の体ではどうなるのかという点が非常に興味深いところです。これまでの研究ではその体がシュトゥーフェ、つまりマイナス1を表現するのに必要な平方数の最小個数が4以下であれば、そのような行列が存在するという理論的な結果が示されていました。ただそれはあくまで存在証明だけで、実際の行列の形は分かっていませんでした。そこで著者は計算機を用いて具体的に行列を構成することに成功しました。行列の成分を2次以下の多項式と仮定し、行列式の条件を2次方程式の形に変換して解くという非常に泥臭い計算を乗り越えています。最終的にパラメータを用いて行列の成分を具体的に書き下した公式を導き出しました。理論上の存在証明に止まらず、実際に計算可能な形として行列を提示したことで、特定の代数的な体においていわばハリネズミの毛を完璧になでつけることができたといえますね。6本目はマスドット QA からのクロス投稿でテリー・ガノンさん、ロビン・メーダーさん、アルトゥーロ・ピアンゾーラさんによるレプレセンタビリティ・オブ・ザ・オートモフィズム・グループ・オブ・フィニートリー・ジェネレーティド・バーテックス・アルゲブラス有限性成長点代数の自己同型群の表現可能性です。この論文では可感感情の有限性成長点代数について、その自己同型群が有限型のアフィン群スキームになることを証明しています。もともと体上の場合はアフィン代数群になることが分かっていましたが、それをネーター間というより広い設定まで拡張したのがポイントです。面白いのが頂点代数だけに特化せず、 S 代数という複数の二項積を持つ一般的な枠組みを導入して議論している点です。自由な S 代数を作り、その普遍性を利用して 自己同型群を一般線形群の平部分群として捉えるという鮮やかなアプローチをとっています。特にメーター感情の局所自由化群としての性質や多項式条件によって定義される核の構造をうまく利用して表現可能性を導き出しています。頂点代数の次数付けが保存されることも示されており、これにより群の構造がさらに制限されます。頂点代数という複雑な対象を代数幾何学的な群スキームの言葉できれいに記述しきった非常にパワフルな結果だと思います。7本目はマス CA からのクロス投稿でボリス・シャピロさんによるプロジェクションズ・オブ・コンベックス・ポリトープス・トゥ・ア・ライン・アンド・ハイヤー・ウニバリアテ・プロニーシステム直線への凸多面体の遮影と工事1変数プロニー系です。この論文では凸多面体に制限されたルベーグ速度を直線上に遮影したとき、どのような密度関数になるのかを研究しています。この遮影によって得られるのはある次数のスプライン密度なのですが、ここから元の多面体の頂点の遮影や振幅を復元したいという非常に挑戦的な逆問題に取り組んでいます。著者は古典的なプロニー系を拡張した工事1変数プロニー系という理論を構築しました。具体的にはハンケル行列や角多公式を用いてモーメントから頂点の位置を特定する手法を提案しています。特に面白いと感じたのは2次元の場合に区分線形な密度が単一の凸多角形の遮影であるための条件がその密度が皮膚の黄関数であることと同値だという結果です。シンプルながらも幾何学的な直感に訴える美しい結論ですね。さらに異なる方向への遮影から得られるモーメントの間にはベロネージ写像によって制御される特別な線形関係があることも明らかにしています。代数幾何学的な視点からモーメントの多様体をハンケル行列式多様体として捉えるアプローチには目を見張るものがあります。8本目はマス NT からのクロス投稿でルカ・コラウトさんによるデュアリティオブアナリティック HOPF アルゲブラス&ザアミケトランスフォーム解析的ホップ代数の相対性とアミス変換です。この論文ではアミスやマーラーによるピーシンフーリエ理論で使われる解析的ホップ代数をより汎用的なグローバル版として構築しています。特定の素数 P に依存せず一般的なバナッハ間の上で相対理論を展開しようという試みで、これによりベースチェンジを通じて個別の P シンの結果を導き出せるという非常に視座の高いアプローチをとっています。具体的にはKテのエシェロン空間を任意のバナッハ間へと一般化し、ボロのロジカル化群やインドバナッハ化群の枠組みを活用しています。特に重み関数の増大条件の下でこれらの化群が角的かつ反射的であることを証明した点には数学的な執念を感じますね。最終的にヒアルキメデスバナッハ環状で定義された2つのホップ代数が相対ペアをなすという定理を導き出しました。この相対性はベース間を P 進間に変えると古典的なアミス変換を再現します。さらにベース間に自明なノルムを持つ整数間を選んだ場合、素数に依存しないグローバルなアミス相対性が得られます。これにより L 関数を補完する際に使われる久保田レオポルド分布のような対象を異なる素数にわたって一様に扱えるようになります。二項変換を用いてこれらの代数を正の整数の上の関数として記述し、完全なホップ代数構造を持つことを示した点も見事な構成でした。最後はマス NT からのクロス投稿でアルノー・バンヘッケさんによるオン・ドリンフェルズ・レプレセンタビリティ・テオアムドリンフェルトの表現可能性定理についてです。この論文はピーシン・ホッジ理論の幾何学的側面に欠かせないドリンフェルトさんの表現可能性定理を扱ったものです。もともとこの定理は追加の作用を持つ特定の P 化分群の順動形による変形というかなり複雑なモジュライ問題が P 進対象空間の具体的な半安定モデルによって表現できることを示したものでした。 でも元の照明はかなり難解だったんですよね。そこで著者はこの定理に対してより透明性が高く分かりやすい新しい照明を提示しています。さらにドリンフェルトさんのモジュライ空間やピーシン対象空間の形式的モデルについても詳しく解説してくれています。理論の核心部分を丁寧に解き明かそうとする著者の熱意が伝わってきますし、難解な定理に光を当てて整理し直した非常に価値のある研究だと思います。さてさて、今日はミラー対称性からホモロジカルミラー対称性、そしてモジュライ空間や頂点代数、ピーシン解析に凸多面体まで、数理の奥深い世界を旅するとても刺激的な時間でした。こうした複雑に絡み合う理論の美しさに触れられて、本当に心地よい興奮が止まりません。それではまた次回お会いしましょう。